ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと逗子秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、毎回毎回いろいろと話題には尽きないんですが、長谷川先生、今回はどんなお話で進みましょうか。
はい、そうですね、こういう情報社会の中、健康についてとか、まあいろんなこう考え方や価値観があると思うんですけれども、
はい、
家族の中で同じような価値観をやっぱり持つこと、なんか例えば同じ野球の、全員が同じ野球チームのファンだったりしたら、ね、もう田中とか言ったら、あ、田中選手ねとか、大谷とかすぐ分かるわけじゃないですか。
そうですね、共通のね。うん、はい、
うん。そうです。でも一人がサッカーが好きだったら、どこのチームの田中とかなっちゃいますよね。
うん、はいはいはい、確かに。うん、
はい。で、それをその共通言語として健康というものを共通言語に持ってきたいときに、なんかこうテレビでやってたよとかね、はい、そこにそう書いてあったよって、てんでバラバラの健康観を話し合っても、なんか一つの方向に向かっていかないなぁと、まあ、こんな時代なのって特にそう思うんですね。
はい。
ね、昔はおばあちゃんがいてね、そんな時はこんなものを飲んどきなさいなんて持ってきてね、あ、そっかそっかなんてやってたと思うんですけど、今一人一人の、価値観が育ってしまう環境にあるので、でもそこで、まあ、お父様なりお母様なりが、その家族の中の健康を司ってこういうものを食べてったらいいとか、こういう方向に進みたいっていう家族を思っての思いがあるじゃないですか。
確かに。
でもね、通じないんですよ。だから、通じないんですね。違う意識を皆さんが持っちゃってるんでね。それで、なんかこう、共通言語っていうのがね、出てくるっていうことがすっごく楽しくて、いいんじゃないかなって思うのが、リンパなんですね。
その共通言語として、まあ、野球とかのチームとかサッカーのチーム、その一個の中に共通言語で、リンパっていうことに家族がこう注目している状況であれば、話も進みやすい、分かりやすいっていうことですね。
そうそう、説明しやすいんですよね。なんかこう、なんか肩張ってるし、肩凝ってるしって思っても、自分の気持ちも痛みも、まあね、ご主人も忙しいし、子供も大変なんだから、私、家のね、お料理しながら肩凝っちゃったって言ってもね、とかね、みんな凝ってるし、とか思うじゃないですか。なんかこう、訴えられなかったりとか。そんな時も、肩凝ってるっていうよりも、なんか、肩のここがね、リンパが滞っちゃって詰まってるのよね、とか言うと、肩凝ってるから揉んでくれのサインではないじゃないですか。
ああ、はいはいはい。うん。
うん。
確かに。
なので、そういう言い方で、あ、そうなんだって、ね、俺もそうなんだよ、とか、そんな感じでなんかこう、リンパが出てくると、それ今食べるの？それってリンパ的に良くないんじゃない？とか、褒められちゃうんじゃなくて、なんか自然に、ああ、リンパの神様がダメって言ってるんだな、みたいな的な感じで、リンパを良き者にも悪き者にもしていただきながら、家族の中での共通言語、これが出てくると、いや、すごい速さで家族が元気になるんですよ。
そうか。今のところどうでしょうかね。この全世界中の中で、まあ先生、長谷川先生んちのご家庭はリンパ中心で進められるかもしれないですけど、あとはどうでしょう。世界的に数件ぐらいしかないような気がしますけど。リンパ流れてるっていう朝食、食卓の会話。
でこの間本当にミネラルの国光先生と実際にこうリアルな講演会をさせていただいたんですね。はい。で、国光先生が、国光先生って本当にミネラル好きよね、ミネラルって言ってるんですって、そういう私なんでって自己紹介されたんですよ。
はい、
で、私は、ズッピーさんが以前私に 言ってくださったように、いや、1時間のうちでこんなにリンパリンパって言ってる人初めて会いましたよって、私は言われたんですよって言ったんですけど。
そうですよね。
はい。
その、すごい、食卓で、あ、リンパによくないんじゃない？リンパ流してるの？ちゃんとって。いうふうに、まあ、先生としては、その共通言語としてはなってほしいっていうところですよね、リンパはね。
なんか、何でもいいんですけどね。別にリンパじゃなくてもいいんですけど、多分、実際に目に見えているものだと、だってそうなってないじゃないとか、だってそう違うよとか、一番いいのはリンパってまだよくわかってないことなんですよ。わかられてない。医学的にも、生物学的にも、もうすごいもうエビデンスが出てて知見があって、わーとかって、それ用の薬があってとか、そういう世界じゃないので、いや、それリンパに悪いんじゃないかなっていうと、リンパもみんなよくわかってないし、何が悪いのかもよくわかってないような感じに、なニュアンスになるので、一人しっかりとリンパの基礎って、まあ1時間もあれば十分講演会で聞いていただければわかりますので、それを聞いていただくことを、今、リンパ堂のオンラインのサロンを作ったんですけれども、オンラインサロンで会員になっていただくと、そんな勉強ができるんですね。はい。で、それをこう知識としてご家族の一人、誰でもいいんです。お子さんでも構わないと思います。が、持っていただければ、正々堂々と、それどこの情報とかって言って、あそこでやってて、いや、あの人が言ってたんじゃとかじゃなくて、あ、こういう話でこのリンパっていうことがあるんだねっていう理解さえしていただければ、多分、すごくスムーズに、お互いの気持ち、もう、それから体のことも注意もできるし、健康に向かっていくっていう、なんかそれができるんですね。そういったちょっとしたコラムとか、ちょっとした学びの中から、真実の健康っていうものを、まだみんなに知られていないようなことまで、自分が知っていくと話題にもなりますし、で、まあ原因と結果がはっきりしてるので、だってそこが詰まってるから、そこが痛いんでしょって、誰か一人が家族で言ったら、あ、本当だ、詰まってるって、あ、だからここ痛いんだって、もう、これね、信用されてしまうので、なので、すごく簡単に取り入れられて、そこからもちろん、皆さん独自のね、健康観っていうのはたくさんあると思うので、それをプラスしていただくと、まあ、根底の根っこの部分が、説明しやすいので、あとはすごい上付けしていったり、色とりどりのものを加えていくっていうことで、だからこれ食べるといいのよとかね、食の方に持ってってもいいし、だから毎朝こうやって散歩した方がいいのよとかって言い方もできる。理由がちゃんと述べられるから。って思っていて、共通言語が欲しいなって。これでなんか、心の中の思いとかも話し合える。そんな家族になってほしいなと思ってますね。お友達もそうですね。
なるほどね。まあ、確かにそうですよね。その家族の中での会話っていうのもね、核家族化して、そのおじいちゃん、おばあちゃんの知恵袋とかね、昔はあって、あ、なんだ、じゃあこういう時は生姜汁作ってやるからとかね、ネギをどこどこに貼り付けろとかね、合ってんのかどうか分かんなくても 何かこう、共通の話題の中で、こう、例えば健康についてもね、家族の中で考えられたし、まあ野球の話もね、今日大谷打ったんだよね、そうそう、あれすごかったよねっていうね、話と一緒になるように、まあ健康のことも、もちろんリンパのこともね、含めて、共通の話題があったら、まあ家族の循環も、家族の流れもリンパ以上に良くなるかもしれないですよ、これね。
そうですね。その食卓に自分の健康が乗ってくるっていう、自分の思いとか、まあその家族、普段の会話の中に自分の健康感、自分の調子の悪さを言いにくかったことが言える。で、相手のこれをやめた方がいいんじゃないかなっていう、その健康感に関しての注意も、注意ってなっちゃうと、まあそれをやりたいからだよとか食べたいからだよってなっちゃうんですけど、そうじゃないことをこう、お互いに話し合えるような、もっと健康感を家族で共有したいっていうことの一つかなと。と、そうすると、やっぱり、はい、赤ちゃんの頃から、それから私はね、介護もしていましたので、老人になるまで、高齢者になるまで、全員が楽に生きれるかなって 思いますね。
そうですね。何かほら、どっかが痛いとか、なんか調子悪い、医者行ってくるねっていうのは、まあ普通の流れかもしれないんですけども、実は家族の中で一番身近にいるわけですから、家族の中で例えば、なんかずっと肩が重いのよねとか、そういうことを会話として成立していれば、なんか、あ、じゃああれが原因なんじゃないの？なんていろんなね、解決策も、もしかしたらお医者さんより見つけてくれるんじゃないかななんてね、寝れてないからだよ、最近とかね。携帯見
そう
す
で
ぎ、
す、
パ
そう
ソ
で
コ
す。
ンやりすぎっていうのは、先生は分かんないけど、家族は分かるわけじゃないですか。
そうです、そうです。なんかね、大丈夫かの一言が、ね、お医者さん行ってくればって、それって優しいのか優しくないの か。
なんか突き放してるようにもね、聞こえますよね。
でもそうしか言えないじゃないですか。全
まあ、
然ね、
ちゃん
知
と見
識
れて
が
ない
なかっ
と。
たら、心配はしてるんだけどって。でもその一歩踏み込んだ心配とか、もできると思うので、
そうね。まあ、これが、ね、さっきちょこっと出ましたけど、ちっちゃい話もできない赤ちゃんとかになると、ちょっと大変なんでしょうね、コミュニケーションもね。
そうなんですよね。今本当に赤ちゃん、まあ、もちろん妊娠ということに関してもそうですが、出産後のお母さんの体、子育ての仕方、赤ちゃんの状態、これ本当に一緒に相談に乗ってくれる人がいないんですよね。いそうな感じなのに、実際は本当にいないんですね。たくさんの情報がありすぎて、逆にいないみたいな。あと、核家族であるとかっていうことも含めて、
まあ、女性はすごいですよね。まあ、女性男性って最近きっちり分けるといろいろ言われる時代ですけども、ただ全人類は女性から生まれてるのは確かなことで、男性には絶対に経験ができないことを初めて、だってね、生き物を自分の体から産むんですよ。そんな恐ろしいことを。
そうですね。
ね、恐ろしいというか素晴らしいことなんですけど、そんな不安でしかないと思いますよね、初めてのことなんだし。
そうなんですよ。産むことはまだ誰かのサポートなんですけど、育てることはもう本当にママの力でしかないわけで、例えば、赤ちゃんの便秘ってあるんですよね。
赤ちゃん
で、
も便秘。
赤ちゃんの便秘がすごく起きてるんですね。その赤ちゃんの便秘に対して、大人と同じように、病院に行ったら、まあ、お薬、マカというね、お薬を出されちゃうんですね。で、いや、時々出るんですけど、って言って、いや、時々出ても、ずっと飲んでてって。ずっと赤ちゃんの時から、まあ、
嫌で
下剤じゃ
すよ
ないんで
ね。
すけども、そういったものを飲ます。でも、出てる時も飲んでてって言われたから、出てる時も飲んでると。これはね、どんなにね、緩やかなね、薬でもね、副作用はありますから、なので赤ちゃんの時からそれを飲み続けてるって、もうこれは本当大変な問題になってるなと、思うんです
怖いです
ね。
よ
で
ね。
もまあ、リンパでもう本当にくるくるっとやって 柔らかくしたらもう出るようになっちゃったんですね。すごい速さだったんですけど、そりゃそうですよね。小さいから体の言うことも聞きますからね。聞きやすい体を持ってるってことですから、あっという間だったんですけど、まあ、そんなことも本当に伝えていきたいなっていうところもあって、今度ね、ご紹介させていただきたい方がいまして、で、次回ね、ゲストでお呼びさせていただいてるんですけれども、もともとは、ベビーサインというね、ことで赤ちゃんに、喋れないんだけど、手で、こう、ジェスチャーをして、おっぱい飲みたいよとかっていうことをね、お伝えするとか、そんなこともしてるって、助産師さんであり、保健師さんであり、もう、ありとあらゆる看護師の資格を全部持ってる。で、そんな人が、病院じゃなくて、その地域に出て、その0歳児の相談に乗ってるっていう、こういう場所が増えてほしいなっていう私の願い。まあ、そのね、方が、いらしてくださいます。
あ、そうですか。楽しみですね。先生がそこまでおっしゃる方で。そうか。やっぱり助産師さんとかは、出産する時のヘルプをしてくれるけども、その後、生まれてからケアしてくれるっていう人は、なんかあんまり聞いた、職種としても聞いたことないですね。なんかね。
ないです、本当に。それが助産師さんであり、看護師であり、ね、保健師であり、整体師でありっていうね。すごいんですけど。ぜひ、その方のお話を聞いていただきたいと思っております。
わ かりましたね、長谷川先生もいろんな先生方とつながりがあります。ゲスト久しぶりの登場ですね、またね。どうしました。なんていう先生なんですか。
池田先生です。
わかりました。次回は池田先生をお迎えしたいと思います。長谷川先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。